では今日の御言葉を取り次ぎたいと思います。今日はですね、使徒言行録の3章からイエス・キリストの名というテーマでお話をしたいと思います。先週もお話しましたけれども、今日がね本当であれば、ペンテコステの日、教会の誕生日なので、先週使徒の2章をお話しすればよかったんですけれども、説教の私の割り振りの順番上ですね、ちょっと一周フライングしてしまいましたが、今日はその次のですね3章からお話をしたいと思います。3章の1節からまず10節までをお読みしたいと思います。ペトロとヨハネが午後3時の祈りの時に神殿に登っていった。すると生まれながら足の不自由な男が運ばれてきた。神殿の境内に入る人に施しを請うため、毎日美しい門という神殿の門のそばに置いてもらっていたのである。彼はペトロとヨハネが境内に入ろうとするのを見て施しを請うた。ペトロはヨハネと一緒に彼をじっと見て、私たちを見なさいと言った。その男が何かもらえると思って二人を見つめていると、ペトロは言った。私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。そして右手を取って彼を立ち上がらせた。するとたちまちその男は足やくるぶしがしっかりして踊り上がって立ち歩き出した。そして歩き回ったり踊ったりして神を賛美し、二人と一緒に境内に入っていった。民衆は皆彼が歩き回り神を賛美しているのを見た。彼らはそれが神殿の美しい門のそばに座って施しを請うていたものだと気づき、その身に起こったことに我を忘れるほど驚いた。以上であります。これもね有名なエピソードでありますけれども、先週ペンテコステ五旬祭の日に聖霊が注がれてですね、集まっていた120人ほどの人たちが自分たちが知らない国の言葉で話し出して、それを聞きつけた全世界から集まってエルサレムにいたですね人々がそれをそこに集まってきてですね、自分たちの国の言葉で人たちが話しているのを見聞きしてですね、大変驚いて、どういうことかと、あるいは酒に酔ってるんじゃないかというような人もいたわけですけれども、朝の9時だったんですね。朝の9時から飲んでるやつはおらんだろうって言ってですね、ペトロが立ち上がって、皆さんこれはあなたたちが10時間かけて殺したあのイエス・キリストがよみがえって天に帰られて、そして聖霊をお下しになった、その聖霊の働きなんです、つまりこれはイエス・キリストが復活したことの証なんですと言ってですね証言したわけですね。これはイエス様が天に帰られる前にあなた方は聖霊を受けて、そうすると力を得て私の証人となると言われた、そのことが起こったわけですね。私の証人となると言われたことがどういうことか弟子たちには分からなかったかもしれませんけれども、あのペンテコステの出来事はもう無理やりにというかね、そうせざるを得なくなってイエス様の復活の証言をする、自分たちがまさにイエス・キリストの復活の証人になったんですね。自分たちが知らない国の言葉で話すことによって、イエス様がよみがえったから私はこうなったんですよっていうことを話したわけです。それを聞いた人たちは心を打たれてですね、私たちは本当に大変大きな失敗をしましたと、どうしたらいいでしょうかと言って、弟子たちに 通ったところ、弟子たちはイエス・キリストを信じてね、バプテスマを受けなさい、そしたら罪が許されますよっていうことを言ったところ、その日だけで3000人ほどが仲間に加わったって書いてあるんですね。2章の41節ですけれども、ペトロの言葉を受け入れた人々はバプテスマを受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。まあ、これが初代教会、最初の教会のスタートになったんですね。最初からいきなり3000人のグループというか人たちがイエス様を信じたわけです。まあ、ただこの時に何かこう組織があったわけでも何でもないですけれども、ただね、本当に多くの人がイエス・キリストを信じることになったわけであります。で、そのイエス様を信じた人たちはどういうふうにしていたかということが、その後ちょっと書いてあるんですけどもね、2章ですけれども、その続きですが、彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であったと書いてあります。イエス様を信じた人たちは使徒の教えを聞いてですね、イエス様はどんなことをおっしゃったんですか、どんな方だったんですか、どういうふうにしろと言われたんですかと言ってですね、イエス様のことを使徒たちを通して学んで、また交わりをして、パンを裂くっていうのは生産のことですね。イエス様の十字架を思い出すための生産の、まあ、でもそもそもはこれ彼らにとっては普段の食事なんですね。普段から食べてる主食ですから、だからだけども普段の食事をイエス様の十字架を思い出すためにやってたってことです。また祈ることに熱心であったとね。この120人人たちが集まって祈っているところにこの聖霊が下ったから、もう集まって祈るということは、そこにまた復活のイエス様が新しいことをなさるんじゃないかという期待のもとに、彼らはもう常に祈っていたんだと思いますね。これが本当に最初の教会の姿でありました。そして人たちによって多くの不思議な技と印が行われていたと書いてありますね。これも初代教会の特徴でありますね。多くの不思議な技と印が行われていた。イエス様がなさったような癒しであったり、あるいは悪霊を追い出したりですね、さまざまな奇跡が行われていて、そこにもこのイエス様が目には見えないけれども働いておられるということが表されていったのではないかと思います。また大変興味深いのはですね、彼らは一種の共同生活をしていたということが書いてあるんですね。使徒たち、信者たちは皆一つになって全てのものを共有にし、財産や持ち物を売り、おのおのの必要に応じて皆がそれを分け合ったと書いてある。集まった人たち、まあ全員がそうしたかどうか分かりませんけれども、彼らはですね、おそらくそのガリラヤからやってきた人たちであったり、イエス様の家族であったりはエルサレムにいても仕事はありませんからね。だからそういう人たちをやっぱ支えなきゃいけない。エルサレムで働いている人たちは自分たちの持っているものを持ってきて、それでこの教会の特に人たちをこう支えたんじゃないかな。だからよくこの原始、初代教会は原始共産主義だったみたいなことを言う人がいますが、まあ、決してそんなことじゃなかったと思います。まあ、全てのものを共有にしたと書いてありますけれども、全部が全部ですね、もう、まあ、この後これは全部だと言って嘘ついて死んじゃう人の話が出てきますけれども、まあ、あれはある意味特例っていうか特別なケースで、全部だって言ったから問題だったんで、まあ、でもそうやってこう自分たちのものを分け合ってみんなで支え合っていたということが分かるわけですね。で、今日の話ですね。このペトロとヨハネが午後3時の祈りの時に神殿に登ったと書いてあるんですね。まあ、さっきもちょっとこれさっき読んでないか、22章の46節にですね、この最初に救われた人たち、エルサレムで、まあ、生まれた今日イエス様を信じる人たちは毎日ひたすら心を一つにして神殿に参りって書いてあるんですよ。クリスチャンになって教会にができたのになんで神殿に行くのって思うかもしれませんけれども、まあ、この人たちはみんなユダヤ人ですから、まあ、彼らにとっての教会はやっぱり神殿なんですよね。でイエス様はもちろんその彼らを救うために十字架にかかってよみがえってくださいましたけれども、まあ、ご存知のようにイエス様は十字架にかかった時に神殿のね分厚い垂れ幕が裂けて まさにこの主なる神様と人々の距離がなくなったわけですね。だから弟子たちにしてみれば、イエス様を信じた人たちにしてみれば、神殿に行くというのはもう神様との本当に自由な交わりをする時っていうような、そういう印象だったと思います。で、午後3時の祈りの時ということですね。一日に何回かこう祈りの時みたいなのがあって、その時にはこの神殿で生贄が捧げられたり、あるいはこう香を捧げたりっていうですね、そういうことが行われていたんですね。まあ、常にこう神殿に人々は集まってましたけれども、そういうやっぱり特別な生贄を捧げたり香を捧げる時には、弟子たちエルサレムの人々信者たちはですね、みんなその集まってそこに行った。で、この場合はペトロとヨハネがですね、行ったというふうに書いてありますけれども、で、神殿に入ろうとしたところで、今回の出来事は起こるわけですね。美しい門と言われるこの門のところで、起こるわけですけれども、新改訳までは美しの門って訳してましたけどもね、新教では美しい門と訳してますが、同じ意味ですけれども、そういう名前の門があって、でもなんで美しいかというところ、ヘロデが神殿を建てたんですけれども、この門はですね、この金やら銀やらいろんなこう真鍮なんか作ってキラキラの、結構そのデコってたっていうかね、今の言い方するとね、派手な、門だったようです。なぜかというと、その門の向こうが神殿なんですよね。だからこっから向こうは神様の領域っていうことなので、すごいこう虚色騒然とした門を作ったようです。で、そこに、これ今ちょっと図を作ってみましたけども、皆さん見えてると思いますけども、神殿っていうのは一番外側に大きなこう塀があってですね、で最初の内側の領域が異邦人の庭と呼ばれているんですね。で、異邦人もそこまでは入っているんです。そこまでは行って、でもそこから先はユダヤ人しか入れない。しかもユダヤ人でも体に何か障害のある人は入れないんです。だから健常なユダヤ人しか入れない。そこの門が美しの門なんですよ。で、その入ったところに婦人の庭ってのがあって、女性はそこまでしか行けない。だからひどいですね、今考えると。それ差別してますよね。異邦人ここまで、はい、女性はここまで。で、その向こうが、純粋な神殿のエリアで、そこは成人のユダヤ人の健常な男性しか入れない。で、そこに聖女があって死聖女があるわけですけれども、で、今回の舞台はこの美しい門と言われるところで、結局そこから向こうは健常なユダヤ人しか入れないというですね、非常にこうそこは厳しいこの門だったんですね。で、この今日の出てくる男性は生まれながら足が不自由だった。だからこの門から向こうには入れなかったんです。障害があったから。でもそこには神殿に参る人たちがそこの門を通っていくので、だからたくさんの人が神殿に入ろうとする人にから施しをもらおうとして、多分この男だけじゃないと思います。他にも多くの障害を持った人たちがですね、そこに集まっていて施しを請うていたんじゃないかと思うんですね。で、彼は生まれつきですからね、生まれながらですから、いつからここに座っていたのか分かりませんけれども、本当に小さい時から、とにかくここに行って一日中この施しをもう受けるという暮らしを何年もしていたんだと思います。この時の年齢は書いてませんけれどもね、もう毎日毎日誰か家族が彼をここに連れてきてはそこに置いて、ね、そして施しをもらう。で、終わったら誰かまた連れに来るという生活をずっとしてきた。彼の後ろには美しい壮麗な門があってですね、そこを人たちはこうみんなウキウキしながら礼拝に行くわけですよね。でも彼はそれを横目で見ながら、施してください、憐れんでくださいって言って手を差し伸べてる。そこをみんな通っていく。どんな辛い生活だったかと思いますけれども、そこへやってきましたのがペトロとヨハネでありますね。 3時の祈りがの時にやってきたわけですけれども、まあ当然ねいつものようにこの男手を伸ばして、施してください、憐れんでくださいと言ってですねこの声をかけたわけですけれども、それを聞いてペトロとヨハネはですね一緒に彼をじっと見たと書いてあるんですね。でこの門をくぐろうと思っていた そこにいた足の不自由な男が施してください憐れんでくださいっていうのを見てそこに止まってじっと見たと。そしてこう言いました。私たちを見なさい。これどう見ても金持ちには見えんだろうっていう意味にも取れなくはないですけどね。金あると思うみたいな。一文なしだよ俺たち。ガリラヤの漁師だし、今エルサレムにやってきて仕事もないし、そんななんかたっぷりお金持ってるように見えるみたいな。まあそういう軽い意味じゃないかもしれませんが、まあでも意外な返答ですよね。この私たちを見なさいと。へえみたいな。見なさいと言われたもんだからじっと見て、で彼は当然あじゃあ何かもらえるんかなと、見なさいっていうぐらいだから何かもらえるんかな。そしたらですね、なんとまあ意外な言葉ですね。私たちには金や銀はない、じゃあ言うなよって、じゃあ見ろって言うんじゃないよ。金や銀はないならねとっとと行けよっていう感じですよね。私たちには金や銀はない、でも持ってるものがあるからあんたにあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。さあ果たしてこの男は、ナザレの人イエス・キリストのことを知っていたでしょうか。おそらく知ってたと思いますよ。だって毎日ね神殿のこの美しい門のところに来て座ってるわけだから、ある意味ではこのエルサレムの中心ですから、イエス様がこの神殿に来られた時にももしかしたらですけど、私の想像ですけど、イエス様が神殿にも来られてますからね、見てたんじゃないかと思うんですよ。あるいはイエス様が十字架につけられて殺されるという話も聞いてたと思いますね。またそんな起こった出来事も聞いてたかもしれません。イエス・キリストの名によって歩きなさいと、立ち上がり歩きなさいとこう言われて、そしてペトロが右手を差し伸べてですね彼を立ち上がらせた。するとたちまちその男は足やくるぶしがしっかりしたと。生まれつき足が悪いわけだから、まあおそらくこの筋肉なんかもないはずなんですよ本来は。でもだから多分このルカの言い方はこの瞬間に、骨やら関節やら筋肉やらがいっぺんにできて立ち上がったと。それただ立ち上がっただけじゃない、踊り上がって立ち歩き出したって書いてある。ただギリギリ歩けたわけじゃない、よろよろ立ち上がったわけじゃない、もうジャンプして、それはもうね生まれて一度も歩いたことがないのにですね急に歩けるようになったから、もう嬉しくてですね彼は立ち上がったわけですね。そして皆さんその後どうしたでしょう。歩き回ったり踊ったりして神を賛美して二人と一緒に境内に入っていったんですよ。それまで、ね、何年も何年も彼は決して入ることは許されなかったその門をペトロとヨハネと一緒に踊りながら入っていく。ああもうこれで私は 神様を礼拝することができるって言ってですね、もう彼は喜び勇んで入っていったんですね。まあどれだけ嬉しかったでしょうかね。周囲の人々は当然驚きました、ね、いきなりこの神殿に入ってきたその男、あれはあの美しい門のそばで施しを請うていたやつじゃないか、どうしたんだあいつは、生まれつき足が悪かったんじゃないのか、あれ嘘だったのかと、ね、やらせだったのかと、まあ、そんなことはないかもしれません。まあ我を忘れるほどに驚いた、どうしたんだろうって、ね、まあ驚いたでしょうね。それそして人々は集まってきました、ね、当然その男が踊り上がってね、踊りながら神殿に入ってきたわけですから、人々がまた騒ぎになって集まってきてですね、ソロモンの回廊という、まあ、これは神殿の一部ですけれども、まあ、壁の内側がこう廊下になってるんですね。そこに集まってきて、一斉に集まってきたと書いてありますけれども、まあ、当然そこに集まってきたら、人々はですね、どうしたんだどうしたんだということで、まあ、これは読まないんですけど、3章の11節から26節に割と長いんですけれども、長い分量ですけれども、そこでまたペトロの証言が始まるんですよ。まさにあのペンテコステの日と同じように、不思議な出来事が起こってそこに人々が集まってきたから、説明しなきゃいけなくなる、証言をしなければならなくなるんですね。でペトロは何を言ったかというと、あなた方は命の導き手である方イエス・キリストを殺してしまった、でも神はこの方を死者の中から復活させてくださいました、私たちはこのことの証人です。また出てきましたね、このことの証人ですと、証人になってるわけですよ。あなた方の見ているこの人をイエスの名が強くした、どのように言ったか覚えてますよね。ナザレの人イエス・キリストの名によってって言ってる、イエスの名がこの人を強くした、それはその名を信じる信仰によるものだと。私がやったんじゃない、イエス・キリストの名前がこの人を強くし癒したんだ。すなわちイエス・キリストはよみがえって今も生きているということですよって言ってですね、まあまたこれでその言ってみれば伝道説教ですよね。また多くの人がイエス様を信じることになると思う。まあ、実はねこの話はね後日談があるんですよ。これまた来週お話しますけれども、さらにこの話は揉めるんです。どんどん揉めていくんですね。教会ってね揉めながら大きくなってくるんですよ、ね、まあでもとりあえず今日はここまでですけれども、その名を信じる信仰によるものですと言ってですね、人々に証しをするわけですね。だからペトロとヨハネがこの足の不自由な男に対して彼を立たせた時に、ナザレの人イエス・キリストの名によってって言ったその言葉はものすごく重要だということです。単なるおまじないとかなんか慣例句だから使ったとかそういうことじゃないんです。でそもそもこの聖書の世界において、まあ、ユダヤの世界において名前っていうのはものすごく重要なんですね。名前はその人がいない時にその名前を用いるというのはまさにその人がここにいるかのような意味を持つ。一番最初は何と言ってもあのモーセがエジプトにねイスラエルの人たちを助けに行ったあの時に、神様は私の名はあってあるものだっておっしゃいました。でモーセはそのことをイスラエルの人々に伝えるわけですね。この神はあってあると言われる方ですよと、この方が私を使わした、この名前によって私は奇跡を行って、この名前によってあんたたちを導くんだと言ってですね、まあ、あれがスタートだと思いますけれども、申命記の10章の20節に、あなたの神主を恐れ主に仕え主に付き従ってその御名によって誓いなさいと、 誓う時、約束をする時、主の名を用いなさい。一方で10回にはね、主の名をみだりに唱えちゃならないって書いてあるんですね。なぜみだりに唱えちゃいけないかというとですね、神様の名前には特別な意味があるから、おまじないように使っちゃいけないと。神様の名前を口に出す瞬間にはものすごい意味があると。だから軽々しく使うなということなんですけれども、その名前っていうのはまさにその人本人ですね、その人の実在、権威、力、あらゆるものを表すんですね。まあ日本はですね、そのあんまりそういうこうやり方はしないですけどもね、そういうことは今までも誰々の名前によって、ということはあまりしないんですけども、まあ一番こうイメージとして分かりやすいのは水戸黄門ですかね、印籠、この門所が目に入らぬかって言うんですね。葵の御門ですよね、あれも徳川ので、葵の御門がついてるっていうことは、もうこれは徳川家がそのバックにいるんだと、この白ひげのじいさんはただのじいさんじゃないと、水戸の御老公、水戸の御老公といっても、それは水戸は徳川御三家の一つですからね、結局徳川の人だと。だから このおじさんに逆らうのは徳川幕府に逆らうことですよという意味で印籠を出すわけですけども、まあ、私が説明したくて皆さんお分かりだと思いますが、まさにこの名前を使うというのはですね、もうその名前はその人全てを表している。イエス・キリストの名前といった時にはもうイエス・キリスト本人と同じ意味を持つということ。実はその経験を弟子たちはイエス様と一緒にいる時にしてるんですね。ルカによる福音書の10章の17節にイエス様が72人の弟子を使わせたって話があるんですが、その時に帰ってきた弟子たちがこう言ってますね。72人は喜んで帰ってきてこう言ったと。主よ、お名前を使うと悪霊さえも私たちに屈服しますと。あなたの名前を出すと悪霊が屈服しますと、出ていきます、私の言うことに従いますと。イエス様、あなたの名前すごいですねって言ってですね、弟子たちは報告をしているわけですね。名前はすごいなと。名前言うだけで悪霊が出てっちゃう。でちょっとまた気をつけていただきたいのは、ここでペトロはですね、ナザレの人イエス・キリストの名によってって言ってるんですね。ここでイエスとキリストが合体してるんですよ。まあ、我々イエス・キリストって言うともうね、普通慣用句として使ってるので何の違和感もないですけども、実はイエス・キリストっていうのはイエスはキリストだという言い方なんですね。イエスは救い主だと、メシアだという言い方、イエスをメシアと私は認めてますって、つまりイエス・キリストという言葉は信仰告白なんですよ。世界中の人たちがイエス・キリスト、イエス・キリスト言ってますけども、それは実はですね、私はイエスはキリストだと信じてますと言っていることと等しいので、もしかするとイエス・キリストと言った人はみんな天国入れるかもしれません。そんなことはないか、何にもわからないので普通使ってますからね。でも実はこのイエス・キリストという言い方はこの3章に出てくる前に、もうその前の2章のペトロの説教の中でイエスはキリストであると、この3章の23節でイエス・キリストという言葉が初めて出てくるんです。聖書の中で一番初めて出てくるんです、まあ、ヨハネ福音書に出てくるんですが、それは後になってから説明している文章の中で出てくるので、実際にリアルに使った言葉としてはペトロの説教が1回目で、この美しい門のところの癒しが2回目なんです。だからナザレの人イエスだけじゃなくて、ナザレの人イエス・キリスト、ナザレのあのイエスをのメシアであるイエス・キリスト、キリストであるイエスっていう意味でペトロは言ってるんですね。さらっと読まないで、ここは結構重い意味だということを分かっていただきたい。でね、ちょっと考えていただきたいんですね。ナザレの人イエス・キリストの名によってって手を持って、もし何も起こらなかったらどうなりますか。手を持ったけどうわ重いみたいな、 お前頑張れよみたいな、ね、いやいや生まれつき歩いたことないですから。もしね何も起こらなかったら恥をかくのは誰ですか。イエス様ですよ。もちろんペトロも変なやつになりますけど、でもイエスキリナザレの人イエスキリストの名によってって言ってんだから、イエスキリストが恥をかくわけです。なんなイエスキリストって言っとるけども何も起こらんじゃないかと、ね、さらに言うと、ああ十字架で死んだ哀れなやつナザレのイエス、ね、だから何って感じですよね。だからここでナザレの人をイエスキリストの名前でって言ってるその言葉には、言ってみればものすごいこれはそのペトロのですね賭けがあるんですよね。まさに信仰による賭けですよね。もしここで何も起こらなかったらイエス様の顔を泥を塗ってしまうことになるし、でもペトロはおそらくここで何も逡巡してない、もう確信を持って、なぜかあのペンテコステの日の出来事があったからですよね。ペトロ自身も聖霊に満たされて自分の知らない国の言葉で話し出した。そしてそれを120人の人が共有して多くの人が信じた。でさっき最初にも言いましたけど、その後もその印や不思議が行われたと書いてあるので、だからこの美しい門の話よりもっと前からイエス・キリストの名によって手を置いて祈ったり奇跡が行われていたんじゃないかと思うんです。だからペトロはこの時何のためらいもなく、私たちを見なさいと、金があるように思う？ないよ、無一文だよ、でもね私にあるものをあげよう、そりゃすごいもんだよ、あなたが一番望んでたもんだよと、金や銀じゃない、イエス・キリストの名によって立って歩きなさい、確信を持って手を伸べてる。その瞬間に彼は癒される、ね、名前を使うっていうことはその人の威信がかかってるわけですね。私たちは、まあ、常日頃からイエス様の名前、イエス・キリストの名前を用いてます。一番使うのはいつかというとお祈りの最後です、ね、イエス・キリストのお名前によってお祈りします、ね、ほぼ呪文のように使ってますね。っていうかもう慣れ親しんでる、うん、なぜかというとイエス様がヨハネの福音書で、あなた方が私の名によって何か父に願うならば父はお与えになるって言ってね、私の名によって、ね、祈りなさい、願いなさいって何度も何度も言われてるんですよね。私の名によって祈りなさい、私の名によって祈るっていうのは、つまり私たちが祈ったその祈りがイエス様の祈りになるということなんですね。イエス様がその祈りを保証してくださると言ってもいい。だからそういう意味からするとね、イエス・キリストの名によって祈るってすごいこれは重い話なんですね。まあもう食前のお祈りから何から全部イエス様の名前によってお祈りしてるので、めちゃくちゃ我々軽々しく使ってますけども、本当はこれはすごく重い意味なんですね。あるいはイエス・キリストの名前によってって言って私たちが手を置いて祈るときに、そのイエス・キリストの名前によってというその言葉にはもうイエス様の威信がかかっているということを私たちは分かって使わないといけない。何も起こらないとするならば、それはイエス様の顔に泥を塗ることになるから、イエス様の名前、イエス・キリストを信じる信仰によって私たちはその名前を用いなきゃいけない。ペトロがあの説教の中でね言ったように、これはあなたの見ているこの先ほどのところですね、あ、ごめんなさい、あなた方の見て知っているこの人をイエスの名が強くしました、それはその名を信じる信仰によるんですと。名前を信じるっていうのも結局イエス様を信じてるわけですよ。 結局その名前を信じてるっていうのは、名前をそのイエス様を信じてるという、この信仰によってこの技が起こったんだと。だから私たちはイエス・キリストの名前をですね、信仰を持って使わせていただく。まあそれはイエス様は心の広い方ですから、私たちがどんなにつまらんお祈りでもイエス様の名前によって祈ったとしてもですね、何お前そんな変なお祈りなのに私の名前使いやがってとはおっしゃらないと思いますけども、本当に私たちが困った時、あるいは私たちが手を置いて祈らなければならない時に、イエス様の名前を使うということは、イエス様ご自身をここに、表すというかね、イエス様ご自身の働きなんだということをしっかりと胸に刻んで、復活のイエス様がここに現れてくださるようにという信仰を持って、その名を使いたいと思うんですね。その時にまさにこの復活のイエス・キリストが働かれます。その時に神の技が起こる。なぜならばイエス・キリストの名はイエス・キリストご自身だからです。お祈りをいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。あなたが私たちのために残してくださったもの、それはナザレの人イエス・キリストの名前であります。目には見えませんけれども、私たちがイエス・キリストの名前を私たちの口から出すときに、そこにはよみがえられた、今も生きて働いておられるイエス様ご自身が存在されます。私たちはそれをどれほどしっかりと信じているでしょうか。ただなんとなく効き目のある言葉のように使っているとするならば、それは大きな間違いです。イエス・キリストの名前、それはイエス・キリストご自身であるということをしっかりと心に刻み、覚悟を持ってまた信仰を持ってこの名を私たちは唱えることができるように、私たちの祈りの中に、祈りの最後にあなたの名前によってと祈りますけれども、この罪汚れた私たちの祈りもイエス様の名前によって清められ、父のもとに届けられていることを感謝いたします。イエス・キリストの名前が今私たちと共にあることを、まさにそれは復活のイエス様の存在そのものであるということを感謝いたします。皆によってお祈りをいたします。アメン。ではご起立ください。御座にいます方と賛美いたしましょう。父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アメン。では今日のオンライン礼拝をこれで終わります。また来週、YouTube でお会いしましょう。それまで元気で、さよなら。